世界の生産力ということで選ばれておりますテキストも生産式の制定語でありますから、改めて生産について学びたいと思うのであります。特に今日は生産の4つの行為というふうに申し上げました。それはまず今日の聖書で言いますと23節のすなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り、この取る、そして感謝の祈りを捧げて、これが2つ目です。そしてそれを裂き、これが3つ目。そしてあとは言葉には出ていないのですが配るということですね。ですから取る、祝福を祈る、裂く、配る、これが生産式の中の4つの行為なのです。ある専門の礼拝学者の研究によると、古代から今日いろいろ全世界の教会で行われる生産式をずっと調べてみたら、この4つの行為のどれかが欠けているという生産式は一つもない。中で祈られる式文の祈りが変わったりですね、順序がちょっと違ったりとかっていうのはありながら、この4つの行為は必ずある。ですからこの4つの行為が生産式の最も基本的な行為なんだということを表しているというわけです。で、特にその前半の取る、そして祝福を祈るという部分ですね、の特に祝福を祈るっていう、この前半の2つ、取ると祝福を祈るっていうのは主人の声、上から下へ行きますか、この主人が祝福し、そしてこれを取って、そして後の裂いて配るという行為は奴隷の行為、下手の行為、これを同じ生産式の中で主イエスが2つを同時になさっておられる。主人であられるとともに奴隷であるということを自らにお示しになっている。これが実は生産式の極めて重要な意義なのだということになります。そこで今日の聖句にさらに注目していただきたいのですが、イエスの言葉として、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさい、私の記念としてこのように行いなさいっていうふうに言われた。しかもこのコリント第一の、これはパウロが筆者でありますけれども、この制定語として使われているところでは、記念としてこのように行いなさいという言葉が二度も使われております。この私の記念としてこのように行いなさいというふうに言っているところはルカだけです。しかしルカによる福音書においては一回だけで、マタイとマルコにおいてはこの言葉が出てきていないわけです。で、時代的に考えますと、パウロの方が福音書が書かれた時期よりは20年ないし30年昔であります。しかもその時にパウロ自身が、私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものですというふうに言ってる。この言葉は自分のオリジナルではなくて、ずっとみんなと一緒に、そして使徒以来受け継いできた言葉、私が伝えられてきたその言葉がこれなのだというふうに言ってるわけですね。ということは、まあ常識的に考えればパウロの方が古いわけですから、より原型に近いだろうと というふうに考えていいだろうと思うんですね。そこでイエスの言葉として、私の記念としてこのように行いなさいっていう言葉が二度繰り返されているということの大事な意義です。この記念としてという言葉は、私たちが日本語で記念日とか記念式というふうにして使うこの記念とはだいぶ違うのですね。これやむを得ずこういうふうに訳していると思うんですが、まあ思い起こす、想起っていうふうに訳されることもあるんですが、それでも本当は不十分なんですね。この元々の記念するっていう言葉、アナムネーシスっていう言葉が使われているんですが、それは単に過去の出来事を思い起こすだけではなくて、そのことが今現在も起こっているということを思い起こすという意義がある。ですからここでイエスがパンを取って感謝の祈りを捧げて、それを裂き、これはあなた方のための私の体であるっていうふうにおっしゃった。これは言うまでもなくイエスの十字架を意味している。そしてこのことによって、つまりあの十字架という過去の出来事が今キリストによって、私たちに今お前たちにこの体をあげるよっていう出来事がここで生産において起こっているっていうことをしっかり確かめるということ。同じように私の血によって建てられる新しい契約であるっていうこと、これをまた記念として行いなさい。つまりこの新しい契約とは何か、神がイエス・キリストにおいて私たちを全く新たにしてくださる、受け止めてくださる、私たちの過去を問わず、そしてこれからに至るまでを新しく作られたものとして生かしてくださるという契約です。しかもキリストご自身の血によってなされた契約だから、これは決して変わることがないっていう、今神が、天地創造の神が私たちに契約していてくださるっていう、このことを考えると本当は大変とてつもない大きな出来事だというふうに考えてよいと思います。それはまずこの記念として行いなさいっていうふうにイエスが言われたことによって、私たちがしっかり念頭に置かなきゃならないのは、私たちに主イエスキリストご自身が与えられている体をとそくり与えられているっていうこと、それをだからイエスご自身、私を食べなさいっていうふうにおっしゃったの。血と死に行くとする。だから神は私たちに、まあ、パウロの言い方をすれば、一人を賜ったほどの神が私たちに万物を与えないはずがあろうかっていうふうに生きてる。神はキリストにおいて私たちに全てを与えたいのだということをこのことで示しているっていうことですね。それが今起こっているのだということが記念として行いなさいということの大事な意味です。だから単に、ああ昔こうしてキリストが最後の晩餐で、そして十字架にかかって死んでくださったんだなっていうことじゃなくて、今起こっていることというふうに受け止めなければならないということですね。そしてさらにパウロが締めくくりの言葉として、だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのですというふうに結んだ。これはこの主が来られる時っていうのは、 いわゆるアドベントです。再びおいでになる再臨です。もうアドベントももう近づいてきたんですけれども、主が再び来たりたもうという未来、そして主の死というのは過去ですから、イエス・キリストの十字架と復活というあの過去の出来事から再び主イエスがおいでになるという未来のその間は、常にこの聖餐においてキリストがここにおられて、そしてその契約をしておられるということを確かめていくのだっていう。ですから私たちはこの聖餐においてまたもう一度キリストにお目にかかるのだっていう、再びおいでになるイエスを待ち望むという姿勢を確かめなければならないのですね。ですからスイスマレの、まあ、ドイツの神学大学の教授だったルドルフ・ボーレンという人が、主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのですということについてですね、こういうふうに言うんです。聖餐において神がこの世界の権力を握られるという最も高い意味における密かな国家的事件が語られた。この国家的っていう言い方はちょっとピンときにくいんですが、翻訳の問題、あるいは政治的っていう意味があるのでしょうか。そういうことが語られているのだということです。で、受難の時と再臨の時とが混合してしまうことによって、私たちは自分たちの過去を携えたまま神の到来の出来事の中に引き込まれたんです。引き込まれている。つまりそれが主が来られる時まで主の死を告げ知らせる確かな神の契約が今も生きてるぞと、聖餐によって今も生きてる、そしてそれは主に再びお会いするまでこの聖餐が続けられていって、そのことを常に確かめなさいということ。だからこのボーレン教授もですね、こんな重大な私たちの信仰の基本に関わること、それが数ヶ月に1回よくて月に1回でいいのかっていうふうに問題提起していますね。私もそのように思います。だから私たちの礼拝は御言葉を聞くんじゃなくて礼拝をする、礼拝の中に御言葉を聞くっていうことがある。しかもそこでもっと大事なのは礼拝において神との契約を再確認する、そして体で再確認するっていう、それが聖餐式の大事な意味なんですね。ですからこの説教によってで今日はピンときたとか来なかったとかっていう、そういうふうにこう動かされるのではなくて、これは説教はどうでもいいっていうことを言おうと思ってるんじゃないんですが、説教だけに依存するんじゃなくて礼拝においてイエス・キリストに出会い、そして神との契約をしっかり確かめて、そして神と共に希望を持って出発するっていう、使わされていくっていう、それが礼拝ですね。しかも今日は世界聖餐日、神が世界の全ての教会に、これは どの日も常になしておられるわけですが、世界の教会がそのことをしっかり意識する日ということで意義があります。私は先週あのニューヨークの出来事の直後にアメリカに行って、そして帰ってきた宣教師の人と一緒に話す機会があって、アメリカが変わりつつあるっていうことを聞いてとっても嬉しくなりました。あのアメリカの巨大神話、自分たちは世界一強くて、ね、経済の中心で軍事の中心でって、それがあっという間に根底からひっくり返されたという出来事によって、アメリカ人は目が覚めましたよっていうふうに言ってます。まだ それは一部の知識層だけかもしれませんけれども、少なくとも冷静になろう。なぜこんなにアメリカが一生懸命しても反米意識が強いのかっていう、そのことをみんなが考えるようになったときに、自分たちがこのニューヨークとワシントンで流した以上の血と、そして無数の人の悲しみを全世界でこれまでにずっと与えてきてるんだなって、それが根強い反米感情になってるのだなっていうことに気づいてきた。だからそれがブッシュさんのやり方にも現れて、非常に慎重になってきました。そしてこれ以上血を流さないようにということに大変神経を配っているように見えます。だからもう一息なのではないか。ただしかも被害者の人も、もうこれ以上同じ悲しみの人を作ってほしくないっていうふうに訴えているわけですから、報復が報復を生むっていう、そのことを繰り返さないためにも、アメリカの教会においてもそういうことを真剣に祈り、そしてステートメントを出している教会がどんどん増えて、そしてそれが力になりつつあるということを聞きました。ですから私たちもそういう動きと連帯していって、そして日本のがさらにそういうことで軽々しい動き、自衛隊を使ってですね、何かしようなんていうふうなことじゃなくて、もっとするべきことが、血を流さないようにっていう、その最も大事なことに日本が貢献していけるように、この国も変えられてほしいということを一緒に祈らずにはおれません。そこで副長、これから生産に預かるわけでありますけれども、ボーレン教授がこの生産のための祈りを残しておられますので、それを共に祈って続いて生産に移りたいと思います。神様、あなたには許しがあります。私たちを罪の劣等感の中に生かさないでください。あなたには平和があります。私たちと諸民族を憎しみと戦いによって滅ぼさないでください。あなたには喜びがあります。私たちを不安と思い患いの中に死なせないでください。あなたには光があります。あらゆるみだらなもの、暗闇を私たちから取り去ってください。あなたが与えてくださる罪の許しをもって、あなたの平和を、あなたの喜びを、あなたの光を、あなたご自身を与えてくださいます。ありがとうございました。主イエスキリストの御名によって、アーメン。